コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは管理栄養士でいらっしゃいます笹川美穂さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、笹川さん、とってもキュートな可愛い美しい女性でございます。
ありがとうございます。
そういうことばっかり言ってますね。ですか。毎週言ってないですね。
毎週言ってませんよ。毎週そんな素敵な、その可愛い女性が来てるわけじゃないでしょ。
素敵な人は来てありますよ。
いやいや、もう大体もう素敵な方にはもう正直に言うのが、これ森部流なんでですね。
俺言ってないし、そういうの。
そうですか。すいません。僕はナンパなんで、
ね。ああ、そうなんですね。はい。
もうそこは必ず言うということになっておりますけれども。さあ、笹川美穂さん。
はい。
広告代理店を経て、クリニックの管理栄養士になりましたと。
異色ですね。広告代理店から。
そうなんです。CM をやってみたかった。そうなんです。新卒カードを使って、とりあえず入って、で、そこから管理栄養士に切り替えました。
もともとじゃあ広告代理店に入った時は CM がやりたかったけれども管理栄養士にもなりたかったんですか、それとも途中で管理栄養士になりたくなっちゃったんですか。
もともと大学が4年生で管理栄養士にはなりたかったんですよ、はい、でもやっぱりいろいろなんでしょうね、就職のこととか病院勤務とかいろいろ悩む中で一旦外を見てみたいな、結構健康食品ブームだったこともあって、それで一旦違うところに軌道に行きました。
でも外を見てみたいっていうね、やっぱこう視野を広げたっていうのが素晴らしいですね。
そうですよね。
ありがとうございます。
どうしてもこう視野狭く、もう自分の一番関心のあるところに行きがちですもんね。
そうですね、
はい、そして管理栄養士になって現在は、ウェイトマネジメントに従事する傍らピラティススタジオの運営にもお携わっているということなんですね、
はい、
さらにグラフィックデザインも行いますと。
趣味の延長ですけど、で
も
ずっとやってまして、学校にも行き直して撮りました。
あ、マジですか。
プロ？
プロ。
そうなんですね。
すごい。
そのコンピューターというかパソコンを使っての。
あ、そうですそうです。学生からずっとやってて、代理店の時にちょっと触ったのもあって。
じゃあイラストレーターとか使って。
うん、あ、そうです、そうです。
そうなんですね。
役に立ってます。
今は管理栄養士のお仕事の中でグラフィックってどんな風にお使いになるんですか。
その会社の中で使うとしたらやっぱりピラティスの方なんですけど、はい、イベントだったりとか、まあ、広告だったりとかウェブの中で、ね、作るものに役立ちますし、ね、楽しいですよ、紙作るの。
すごい。僕ができない。一応僕もですね、つい今年の春に、はあ、クリエイティブクラウドっていう、うん、そういうイラストレーターとフォトショップとかそういう、 こうデザイナーがこう使うやつをですね、うん、試しにタイマイはたいてちょっと購入してみたんですけど、一切使えない。もうできるの、ちょっと名刺をちょっと加工するぐらい。めちゃくちゃ難しいですよね、やろうと思ったら。
難しいですね。どこまでもって感じ。
まあね、もう果
てしなくて。その、キリがないってことですか？
どのあたりまで行こうかなっていうのを決めておかないと、ズブズブ、やっぱり勉強をしないと難しいかなというところですね。
なるほど。
そうですよ。だから僕が作ってる森部塾のイベントのバナーとかは、それこそフォトショップとか使ってやって
る。めっちゃ勉強してください。はい。
足りてないと。
足りてない。
足り
もっと頑張りましょう。
ありがとうございます。さあ、そんなですね、笹川さんなんですけど、その森部先生との出会いといいますか、つながりはどんな感じなんですか。
はい、これはですね、社団法人の全日本コンディショニングコーチ協会で行っている、
はい、
求職者支援訓練という、トレーナー養成の事業がありまして、そこでですね、栄養学の部分で講師として立っていただいていると。いうことでございます。
そうなんですね。
ありがとうございます。
もう本当助かっております。学生さんのね、
はい、
受講生の人気がやっぱ高くてですね、お噂はもう金がねみたいな感じで聞いていたんですけれども、すっごい可愛いって言われてました。みんな
そうなんですね、はい、いやもう納得ですね。
ところが、まあ、残念なことに僕は曜日が担当曜日が違いますので、全く合わないままずっと時間だけが過ぎているということなんですね。でつい、まあ、もうそれこそ今年ですよね、10期の子たちが卒業するときに、毎年期が終わったときには謝恩会っていうのをやるんですけれども、やるというか、まあ、開いていただいてるんですけれども、そこに呼ばれたときに、席でその同席させていただきまして、お隣に来ていただいたときにいろいろお話をお伺いしたと。それでこれは ゲストに出ていただこうということでですね、私あの白羽の矢を立てた次第でございます。
なるほどですね、
はい。
笹子さん、その NCCA のその栄養ということは、まあみんな僕のイメージでですね、トレーナー志望の方が多いイメージなんですけれども、じゃあトレーナー向けの栄養学とかいうのを教えてらっしゃる感じですか？
そうですね、はい、基礎栄養学とあのスポーツを少し、3時間かけるの3コマなので、ちょっと短い中でギュッと濃縮してお伝えしてます。
なるほど。トレーナーの方がまあ学ぶまあ基礎栄養学とまあ運動栄養学ということで、あの僕も全くあの栄養のことはですね、普段トレーニングしながらもなんとなくおぼろげながら先生とかに聞きながらですね、サプリメントとか取ったりとか、もうタンパク質中心にとか、なんか炭水化物あんま取らんどこうとか、そんくらいな感じなんですけど、何かこうポイントとして、あのこういうのは抑えておいた方がいいよというのをですね、ちょっと今日は伺いたいなと思うんですけど、まずはあの例えばこうやって僕みたいな、まあ、中高齢なですね年代の人間がトレーニングするという時に、どうしてもタンパク質をこう中心しようと思って炭水化物を抜こうと思うんですけど、それ自体っていうのは悪いことではないんですか？それともあんまりやりすぎない方がいいよっていうことなんですかね？
悪いことではないと私は思っています、はい、ただその生活スタイルだったりとか、自分にどれぐらい必要なのかっていうのを分かった上で抜いているんだったらいいんですけれども、それがないとなんかタンパク質の種類とかもいろいろ好きな方に偏っていって、結果ですね、あのいろんな油の取りすぎとか塩分の取りすぎとかになっていきます。
僕まさに鶏が好きでですね、唐揚げばっか食べてるんですよね。ダメですか？タンパク質だと
食べ過ぎはちょっと控えていただきたい。
唐揚げとかだとやっぱもうどうしても油で揚げますからね、
はい、
そうですね、糖質の制限っていう面でも衣とかいろいろ入ってくるので、あまり、
そうですか、あらまあ、そうですか。あ、じゃあ、 あの唐揚げじゃなくてチキンソテーだったらいい？
チキンソテー、そうですね。あとはもう味付け、食べ方ですね。お、
味付けはまあ、塩コショウとかですね、そんな感じでやってるんですけど、油を使わない方がいいんですか？でも茹でた方がいいとか？
え、使っていただいても大丈夫なんですけど、はい、やっぱりタンパク質をメインに摂るとたくさん食べるんですよね。摂りすぎるとやっぱりいっぱい摂る分塩分も多くなりますし、いろんなついてくるものも多くなるので、油使いすぎにも結果なってしまったりします。
ちなみにその体を鍛える中で、その塩分の摂りすぎってどういう面で悪影響があるんですか？
もう塩分に関してはですね、はい、悪い摂りすぎが運動にというよりも、やっぱり基礎的な面ですよね。体作りの上でいろんな病気につながったりとか、塩分をたくさん摂る生活ってそもそも食事の状態はどうなんだって思った時に、良くないんじゃないかなというのが多いですね。
なるほどですね。もう今森部先生はもうそうだよという目で僕を見ていらっしゃるんですけど、でついついですね、もうその炭水化物を抜く鶏肉をちょっと濃いめにしたりとかし、まあ要はたくさん鶏肉を食べたい、鶏肉が好きなんですね。鶏肉が好きで鶏肉、まあ、できるだけ胸肉とかささみとかにはしてるんですけれど、でちょっとこうやっぱりこう鶏肉だけで野菜も食べるんですよ。鶏肉と野菜と味噌汁とかなんですけど、そのお酒もどうしてもこう入ってこう満足度を上げようとしてしまうんですよね。
何の満足なんですか？
食べた、美味しかった。
いや、お酒は食べ物じゃない。
まあそうなんですけど、なんていうんですかね、こう心の満足というか、なんかほらご飯の時に僕味噌汁とかがあったら満足度が上がる人間なんですよ。
あ、でもそれって誰でもそうじゃないですか？
そうですよね、そうなんですよ。それと一緒でお酒があると、
ちょっとあるとね、
あるとなんかこうご飯代わりになっちゃってるんですよ。要は炭水化物抜く、ご飯を抜く代わりにお酒を飲んでるっていうイメージなんですよね。これって先生、笹川先生、これあんまり良くないですかね？
良くないです。
良くないですか？
男性に多い
多いタイプ、
タイプです。
あら、どういう弊害が？
弊害、お酒の、まあ、飲みすぎ、あの気がつくと1週間全部飲んでるとかです。
あ、はい、ありますね。良くない、
良くない、ずっと飲んでる状態、美味しく食べて飲んでっていうのを繰り返して、結果的に食べ過ぎを引き起こしたりとかあります。男性多いですね。
なるほどですね。こういうのを、まあ、要は、ね、僕体を鍛えててよりこう効果を出したいので炭水化物を抜いてタンパク質寄りにしたんだけど、まあ、こういう弊害が逆に生まれてしまうよみたいなこととか、自分に合ったその栄養素とか、そういうのどうやったら 知ることができるんですか。
やはり自分の年齢とか、あとはそのデスクワークとか運動するっていうのと、うん、あと基本的に何をどれぐらい食べているっていうベースの分ですね。あの肉だったらじゃあ基本的にこういうのがどれぐらいあって、
はい、
うん、ご飯はこれぐらい食べる、そのバランスは知った上でどこかを減らしていかないと結局、ね、食べ過ぎにつながったり、選択がどんどんどんどん悪い方に行ってしまったりします。
ということはその記録するとかいうことがまず必要ということですか。
そうですね、うん、あの生徒さんにも写真を撮っていただいているんですよね。あとはノートにつけてもらったり、それはもう食事以外もです。あの間食も全部なんですけど、うん、食べてるものを全部書いていただく、それを見て客観的に判断するっていう必要があります。
なるほどですね。先生は何かあのお食事の中で気をつけていらっしゃることってあるんですか。
僕ですか。
はい、
まあそうですね、まあ、ずっとこう長いこう自分のなんて言うんでしょう、食生活をこうまあ振り返った時に、うん、まあ、昨日今日やってることじゃないわけですよね、
はい、
もういつの頃かもう気がついたらまあこういう感じにしてるっていうものがもうあるので、うん、
はい、
何を気をつけてるっていうのはほぼわからないぐらいで、こう僕にとっては普通なんですね、一番気をつけてることはとりあえず、
はい、
よく噛む。
おお、よく噛む、
うん、はい、これがまず一番、はい、で食事するときに水とかお茶飲まん。
水お茶を飲まない。
飲まない。
え、
薄めない胃液をね。
え、笹川さん今うなずいてらっしゃいますけど、これ大事なんですか。
大事です。
そうなんですか、
うん、あのガバガバ飲む人いるんですけど、本当は飲まない方がいいんですよね。
今おっしゃったように胃液が薄まってしまうのを防ぐということ
なので、消化が悪くなるっていうところで、
胃の中に入ってしまって消化が悪くなる部分はあるんですけど、その前の段階でまず唾液出さないですよ、
うん、
水を飲んじゃうことで、
まあ、もう流し込んじゃうから、
はいはいはい、
噛まないでしょ、
ええ、
だからまあそれをまあなるだけ避けるように、
うん、
まあ、どうしてもそのこう仕事の合間に食べるときは次のスケジュールがあるから、うん、もう今食べとかないといけないで、もう飲み込むみたいになったりすることってもちろんあるんですけど、はい、それを別になんていうかな、罪悪感とか、あ、やっちゃったって感じることはもうあまりなくて、うん、まあ、それはそれと、だからちゃんとできるときには気をつけて食べるとかですね、
うん、
いうふうにしてます、
うん、
だからまあむしろなんていうのかな、自分一人で食べてるときの方がよく考えてますね、
うん、
はい、あの他の人気にしなくていいじゃないですか、
うん
うん、だから僕の場合は、まあ、俗に言う孤食っていうのは自分にとっては悪くないですね、
うん、
自分のペースで時間かけて食べることができる。
うん、
でも逆にこう誰かと一緒に食事してる時とかだと、うん、まあ、ある程度こう同じペースでこう進んでいったりとかするので、
うん、
まあ、自分でちょっと違うなとかいうことは出てきたりします。
うん、
だからまあそういうところはちょっと気をつけて、まあ、バランス、まあ、次の食事の時にはこうしようみたいなのは若干調整はしてるかなと。
うん、
あとは例えばその先ほどの唐揚げみたいなやつね。
はい、
まあ、僕もあの鶏に限らずまあお肉好きなんですけど、まあやっぱりあの揚げたりとかすると美味しさを増したりとかするってそれは分かるんですよ、そのこう油物とかがこう一緒にね混じると。だけど衣はちょっと半分ぐらい剥がすとか、うん、いうようなことはやってますね。
そうですか。
だから食べ終わった時にお皿の上になんか残ってます、あの残骸みたいな。普通こう全部食べちゃうじゃないですか。でも衣は残っていたりで、例えばあのよく、まあ、この番組の中でも出てきたりとかしました、あのシュラスコ料理みたいな、元からその赤身肉、うん、牧草牛で脂身が少ないやつでも油はありますから、うん、僕は一時それ脂身切り取って食べてるの で、
ですか、
はい、シュラスコ食べに行っても僕のお皿の上にはいっぱい油が残ってるんですよ。
へ、
他の方はみんなこう綺麗に食べてありますけど、ね、そういうところは割と気をつけてる方だと思いますね。
なるほどですね、うん、どうでしょうか今のお話では。
もう素晴らしい、やっぱり先生ぐらいストイックだと、うん、お一人で食べられても大丈夫なんだなと思って聞いてました。
なるほどですね、うん、じゃあ本当にこう、まあ、トレーニングとかしてる方でも気をつけなくちゃいけない部分で、まあ、一つ記録するというのをですね、ちょっと僕もあのやれたらやりたいなと思います。
やってください。
はい、わかりました。でもね、本当僕もコレステロール値とか高くて、
そうなんですか。
でも鶏肉がね大好きなんでね、こればっかり。
いや、鶏とコレステロール関係ないんです
か。関係ないんですか。はい、あ、そうなんですか。
なんか他が問題じゃない。
他ですかね。食べてる総量ですかね、油とかの。
もうあると思いますし、お酒好きですしね。
わかりました。じゃあちょっと次の話題に行きたいと思います。
ちょっと分が悪くなりましたね。
まあトレーニングの話で、まあ、僕の話題あの、ね、例を取り上げて、させてもらいましたが、まあ、さっき孤食というお話があったんですけど、まあ、さっきあのスポーツ文文でお子さんたちにもですね、運動の指導をされたということなんですけど、子どもたちに必要な栄養とかいうことで、まあ、笹川さんがこういうふうにあのしていった方がいいよみたいな食育の部分で伝えていらっしゃることとか何かあったりするんでしょうか。
そうですね、一つはやっぱりバランスについてなんですけれども、何をどれぐらい食べればいいのか知りましょうというところ、あとは色によく例えて3食とか6食で分けてあるんですけど、どんな食材が何の役割をしているのかなという基礎知識、それを身につけてもらいたいと思ってます。
なるほど、それはあの、まあ、保護者の方にということになりますよね。
そうですね、両方、まあ、お父さんお母さんたちにも知っていただきたいですね。
なるほど、そういうのってなかなかこう難しそうなイメージがあるんですけど、簡単に今ラジオをお聞きの方にですね、これだけ押さえとけばまあいいかもよというような、まあ、朝昼晩の構成ですとか、まあ、昼はね給食を食べるというお子さんも多いと思うんで、まあ、朝晩ではこういうふうにするとお子さんの、まあ、栄養とかのこうなんて言いますか、バランスが良くなりますよみたいなことってなんか簡単に言えたりしますか。
そうですね、これだけ知っておけば、さっきの写真の食事日記の話にもつながるんですけど、パッと見た時に5食ぐらいあれば大丈夫っていうのはありますね。まあ、ご飯があって汁物があってとかいろいろあるんですけど、あの皆さんよくおっしゃるのが野菜は食べてますっていうふうにおっしゃるんですけど、あのパッと見こう色が1色だけとか量が少ないんですよね。なのでその野菜にしてもいろんな色があって、どの役割をして緑黄色だったり単色だったりっていうのを、何がどんなあの野菜なのかなっていうのを、まあ、目で見て確認してほしいなっていうのはあります。
ということはその色が発信しているメッセージというか、そこにある栄養素というのは結構あのあながち色だけで見てもバランスが取れているということなわけですね。
そうですね、あの分かりやすいと思います。
なるほど、パッと思いつくのが白でしょ、茶色でしょ、で緑でしょ、赤、あと何、
黄色
って何ですか、卵とかですか、あれ止まった、パプリカ何ですか、
あでもそ
パプリカもそうです、
なるほどですね、
かぼちゃとか、
かぼちゃ、なるほど、かぼちゃありますね。まあ、茶色は味噌汁とかでもいいんですか、それ白はご飯で、
まあ、でもそんな感じですね。 あとはなんて言うんだろう、茶色、そうですね、メインの食材になるものとか、
お魚とかお肉とか、なるほど。じゃあやっぱりそう考えると赤、緑、黄色あたりはもう大体野菜ですから、じゃあもう3つが野菜で2つがご飯と炭水化物とタンパク質みたいな、そんなイメージ、
そんなイメージです。
オリンピックカラーみたいな感じですね。
おお、なるほど、
分かりやすい、
うまいことをおっしゃいましたですね。でも、まあ、そういうのをこう大事にしていくと、まあ、大体こうバランスが取れるよということですね。
はい、
あと朝食に関してなんですけども、私とかもまあさっきのようなですね、まあ、不規則な食べ方してるもんですから、朝ごはんあんまりこう食べないんですね。でも森部先生とかと話してると、朝ごはんは、まあ、別にそんなにマストで食べなくちゃいけないわけじゃないよと、人間も動物なんだからお腹空いた時に食べればいいんだよという話を聞くんですけど、それというのも本当なんですか。
本当です。その人によりなんですけれども、朝ごはんは必須ではないんですよね。一日の中でやっぱりコントロールしていければと思うので、夜遅く帰ってきて、それでもやっぱり朝早く起きてご飯を食べないといけないんですかっていう方多いんですが、朝ごはんはそういうふうに生活サイクルと、まあ、夜のご飯の時間と合わない人は違うものに変えたり食べなかったりっていうのも大丈夫です。ただその何でしょうね、補足として食べてないものを朝持ってくる、果物は食べてそれから会社に行きますよとか、そういう方もいらっしゃいます。
なるほど、一日のこうバランス見て、あ野菜とか果物あまり食べてないな、だったら朝にそこを取ってみるとか、
食べやすい形式のものを食べていただくっていうのもいいと思います。
なるほど。そして子どもに関してはどうですかね。子どもはやっぱお腹空いてなくてもこう食べさせなくちゃいけないもんなんですか、朝ごは
ん、ね、お子さん、そうですね、はい、内容によるんですけれども、まあ、例えば菓子パンとかドーナツとかだったら食べそれはちょっとやめた方がいいなと思うんですけど、お昼の時間が決まってる職種だったりお子さんの場合、やっぱり間が結構空くので、何か食べていただいた方がいいかなと思います。
なるほどですね。
と夜とかの時間も早かったりすると、お腹がずっと空いてる期間が空くので、ちょっと辛いですよね。
なるほどですね。 先生はその辺どのようにお考えですか。子どもの朝食、
子どもと大人はまあ決定的に違うのは、子どもは体が大きくなる必要があるわけですね、うんうんうん、大人の場合はもうお前大きくならなくていいよぐらいの感じになるじゃないですかむしろなるなよぐらいのね、だそこがまあ大きな違い、
うん、
で、まあ、その国とかがですね、まあそのまあ、食の部分からのまあ健康づくりでいうときに朝ごはん食べましょうって言ってるのは、食事の回数が少なくなると基本的に栄養素が不足しがちになるわけですね、
うん、
いっぺんにまとめて全部取ったところでまず消化できるかどうかって問題があります、
はい、
あのお腹の中に入ればいいってものじゃないわけですよ、
うんうんうん、
食べて消化して吸収して合成しなきゃいけないとかいうところまで考えたら、すごいこう体の中でやる仕事ってたくさんあるんですね。だそれをあの食事がまあ欠食した段階で残りのまあ例えば2回とかいうところにドーンって持ってきても体が疲れるだけなので、まあ腹8分ぐらいにしてこう分けて3回ぐらいでやりましょうっていうのが、まあ、そういった説明までやってくれればいいんですけど、やらずに朝ごはん食えとかいうふうに言うと、いやそれは違うだろうとしか僕には思えないわけですね。やっぱりあの基本は食欲が、はい、あって食べる方がまあ美味しく感じるし、精神的な満足感と、まあ、実際に栄養のこう実態というものがまあ、なんていうのか、相乗効果を発揮するのがまあ望ましいと思うんですね。ご飯食べるのがまあ好きで楽しくて美味しくてっていう風になれば、子どもたちにとってもそれはメリットになると思うんです。だそれをそういうことをわからない状態でもう食べさせなきゃいけないっていう感じでやると苦痛に感じたら、これは結構きついですよ。
なるほどですね。まあ、結構親御さんでですね、あの朝子どもがこうなかなかね起きずにですね、起きてすぐご飯もう食べないと学校行かなくちゃいけないけども、なかなかご飯を食べない、でも子どもからするともう朝からこんな食べたくないわみたいな感じの場合もあるでしょうから、そこはもう夜の時間のライフサイクルをこう変えていくとかした方がいいということですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。でも本当にその栄養の件というのはもうなかなか勉強しようと、自分一人でしようと思ってもなかなかできないのかなとか思うんですけども、そういう、こう勉強の場とかって設けたりされてるんですか、笹川さん
と。そうですね、勉強の場というのワークショップの形式では今やってないんですけど、料理教室をやってまして、
はい、
毎月第3土曜日に、管理栄養士が講師となった料理教室を11時半からクリニック内のキッチンでやってるんですね、
うん、
はい、でそこで、ま、栄養の話を交えて料理のお話をします、うん、あのただ作るだけではなくて、こういうその栄養素の量とかも、うん、あのどれぐらい食べたらいいのか、そういうお話もしますね。
なるほどですね、まあ、ぜひそういうところもですね、あの受けてみたいなと思いますし、うん、またその笹川さんはあこれ非常にねあのキュートなんですけれども、普段からあのトレーニングも少しされてるというふうに伺いましたけれども。
してます。
どのようなトレーニングされてるんですか。
もうコアトレ。
コアトレ、体幹ですか。うん、
体幹ですね。
それあの必要だと思ってされていらっしゃることなんですか。
そうですね、今までずっとしてなかったので、あの、うん、あの正直姿勢が悪かった、腰がこう反ってしまってたんですね、で指摘されてある時から腹筋をすると、うん、やっぱりしっかり力が入って治る、姿勢も綺麗、あ身長伸びたなっていうのがあって、まあ、そういう動きでもしてるんですけど、
そうなんです。そしてあのこちらのですねプロフィールのところにヨガもされてるということで。
長いです。
どのくらいされてるんですか。
もう5年、まだ5年ですね、うん、5年になります。
すごい。あでもヨガ自体 もうピラティスとかになってくるとかなり筋力も使うかと思うんですけど、そこでも、はい、まあ、コアトレにつながってるところあるんですか。
そうですね、なんか似た動きありますね、はい、片足で立って、うん、こう体の方に片足立ちで引き寄せたりとか、コアがしっかりしてないと立てない。
そうなんですね。そういったあのヨガに関しても何か資格を取得されているということですか。
今取得中ですね。
取得中、
はい、ハタヨガの養成コース中で1月にできれば取得予定。
うわもう栄養もできる、グラフィックもできる、そしてピラティスの、ね、ヨガの取得もする。
マルチですね。
マルチですよ。もう資格なしでしょ。そして可愛いでしょ。
そこ
資格なしじゃない。
それ言いたかったね。
もちろんですけどね、
まあうん、
そしてそういったものを使ったこの骨盤底筋エクササイズってこれ何ですか。
これですね、はい、あのヨガとかピラティスとはまた違うんですけど、あの骨盤底筋ってなんかね、産前産後の女性とか、
うんうんうん、
あとは高齢者の尿失禁対策ですね、
うんうんうん、
に向けてあの 作られたエクササイズなんですけど、開発者が産婦人科医で泌尿器科医のアメリカの先生なんですよ。で、簡単なムーブメントなので、本当にエクササイズしたことがない人もできるようなエクササイズになってます。
それを受けることができるんですか？
できます。
どちらで？
福岡で1年半ぶりぐらいに開講いたします。
そうなんですね。
はい、
さまざまな情報が集まっておりますが、笹川さんのそういった栄養のお話とか、まあ、ヨガのお話とか、まあ、知りたいなという方はどういうふうにアクセスすれば知ることができるんでしょうか？
はい、スポーツ栄養クリニックのホームページから入っていただくか、フェイスブックの方で見ていただければと思います。骨盤底筋のエクササイズは、P ピラティスという名前でフェイスブックの登録がありますので、そちらから見ていただけると情報がかなり詳しく載っています。
わかりました。もう今日のお話聞いてですね、ぜひ笹川さんのメソッドに触れてみたいという方、ぜひアクセスしてみてください。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、ということで、もうあっという間の時間でございます。本日のマッスルゲストは管理栄養士でいらっしゃいます笹川美穂さんでした。この後の教えて森部先生にもご登場いただこうと思います。そして今日のですね、曲のセレクトも実は笹川さんにしていただいております。この曲たちはどういった思いでセレクトされてるんでしょうか？
元気になれる曲。
わかりました。
励まされる帰国です。
曲紹介お願いします。
曲紹介、はい、ブロードウェイ版の Raise You Up。